ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。
こんばんは、講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端です。おしゃべりな図書室では水曜日の夜にほっとできて明日が楽しみになるをテーマに、皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。さて、第81夜を迎えました。先週はお休みしてしまってすみません。ちょうど読書の日だったのに失敗しました。実はちょっとこの番組リニューアルをしようと思っていまして、その準備をしていました。早ければ来週からちょっと新しい体裁にしたいなと思っています。それからこれまでの配信分について、ちょっと声が小さくて聞きづらかった回がいくつかありまして、申し訳ないです。再調整をしてみました。 BGM を少しカットしたりして少し改善されているかと思うので、聞きにくかったなという回がありましたら改めて聞いていただけたら嬉しいです。それから新しくボイシーという音声配信プラットフォームでも配信がスタートすることになりました。この真夜中の読書会は引き続きこちらでも配信しますし、ボイシーでも聞けるようになります。ボイシーではこぼれ話的なこともやれたらいいかなと思っていて、この真夜中の読書会はいつも、ね、お便りに対して一冊勝手に貸し出しカードとしてご紹介しているんですけど、ミモレのサイトではもう一つこれもおすすめっていう類書だったり、作家さんの同じ作家さんの別の作品を紹介してたりするんですよ。それの話なんかも本当はできたらいいかなって思っています。また配信がスタート決まったらお知らせしますね。ボイシーはアプリでもオンラインでも無料で聞けるそうです。さて、今夜のお便りご紹介します。今日のお便りは、お便り自体の文章がすごく面白くって私も気に入っていて何度も読み返してにんまりしていました。ペンネームキリリーさんからいただきました。ありがとうございます。めっちゃ心配性な私には底抜けに楽天家の友達がいます。一泊旅行に行くときは彼女はポシェットだけ、私は三泊ぐらいできそうな大荷物。彼女は批判せず、お決まりのでっかいカバンと大爆笑です。ちなみに彼女のポシェットにはジップロックに入ったパンツだけ。基礎化粧品はホテルのアメニティで OK やし、寝るのは服のままで大丈夫だそう。持参したパジャマに着替えて、持参したコスメで普段と同じケアをして、持参したタオルを使う私をパンダみたいに興味深く見て面白がる彼女みたいな男の人がいたら結婚したいですといただきました。面白いでしょ。そんなキリリーさんは真面目で優等生タイプゆえに、ちゃっかりしたタイプの後輩の尻拭いに残業したりとか、それなのに上司にはもう少し愛嬌がないとそのうちデートに誘われなくなるよと言われたそうです。そんなモヤモヤをどうにかできる一冊をおすすめしてくださいとのリクエストに全力でお答えしたいと思います。今夜の勝手に貸し出しカードは大島真澄さんのワンナイトにしました。どんな小説か解説していきます。ワンナイトという小説はまさしくワンナイト、一夜に集まった男女6人の物語です。35歳独身のあゆみさんという女性がいて、彼女の兄夫婦がステーキハウスをやっているんですね。このあゆみさんの兄嫁が35歳にもなって結婚もしてないなんて、彼女に誰かいい人をって言って、その夫婦でやっているお店で合コンをセッティングするわけなんです。その合コンに集められた女性3人、男性3人、それから合コンセッティングした、まあ、おせっかい焼きの兄嫁の京子さんと、京子さんにはななちゃんっていう娘さんがいるんですが、娘さんはあゆみさんに、まあ、懐いているんですね。その娘さんを含めた 1,2,3,4,5,6,7,8 人の視点でそれぞれの章が構成されています。連作短編小説のような体裁になってますね。
この本ね、実は2014年に出た本で、すごく前に買ってたんですけど、つい最近作家の明野薫子先生がこの本を紹介してらして、あ、そうだそうだ、この本があったと思い出して読み返したばかりなんですけど、まあこれはですね、もう6人の会話劇というか、まあ、6人の男女と家族の本当なんてことないよくある会話だけで話を持っていく、この大島真澄さんの構成力とリアルな会話がすごいなっていう、まあ、それだけで話を先へ先へと読ませる力がすごいなと思いました。このあとね、大島さんは直木賞を受賞されるわけなんですけど、この作品は殺人とかも起こらないし、極悪非道な人も出てこないし、まあ、ちょっとそれぞれに悪いところというか作詞な部分はあったとしても、大きな事件は起こらないんですよね。で、その6人の脳内セリフとか実際の会話、 LINE のやり取りとか、お互いを合コンなんで初対面だから探り合うような会話のやり取りだけで展開していくというような感じで、ちょっとした小劇場の上質なお芝居を見たような、読み終わった後頭がジンジンする小説でした。まずこのメインで描かれるあゆみさんはゲームオタクみたいなんですね。この人の自分の紹介する部分が面白いので、ちょっとここを読みたいと思います。部屋は汚いかとあゆみは自問する。別に汚くはない。女らしさや愛想はないが不潔ではない。オタク部屋と言われたら否定できないし、要するにこんなの子供部屋だと言われたらうなずくしかないが、こういう生活がしたかったのだから全くもって恥じることではないと、むしろ誇らしくさえ思う。これほど自分の欲望に忠実に自分で自分を裏切らなかった35歳がいるだろうかというふうにあゆみさんは言っていて、そっか、なるほどなって思いましたね。その自分の夢だった、これがあゆみの夢だったのが、好きなものに囲まれてやや自堕落に下すっていうふうにこの後続くんですけど、そういうことってあるよなと思ったりして、周りからはどうしてもっと女らしくしないのかとか、こんな結婚もしないで汚い部屋で大丈夫かとか言われるんでしょうけど、夢を叶えているっていう話ですね。で、あゆみさんはこの合コンに出て何も得るものがない3時間だったなって帰るんですけど、でもその中に名倉さんっていう男の人がいて、彼だけゲームが好きみたいでゲームの話に反応してて、それでその後連絡を取ってみるんですよ。で、そこから2人は進展するわけなんですが、まあ、ちょっとネタバレになってしまうんですけど、この2人が進展する途中のあゆみさんの脳内セリフを紙フレーズとして今日はご紹介したいと思います。この人、私とあの部屋に入ってもきっと全然びっくりしないだろうなとあゆみは思う。それどころか、あのぐちゃぐちゃな部屋の隙間に自分の居場所をすぐに見つけて、さっさと座ってその辺に積んである雑誌やなんかをしげしげ眺め出すのではないだろうか。そうしてあゆみが作ったいい加減なおでんや適当なカレーをうまいじゃんと言いながら食べるのだというふうにありまして、まあ、最終的にあゆみさんと徳良さんは一緒になるんですが、ラブラブで結婚っていう感じではあまりなくって、その徳良さんとあゆみさん、それから男友達とその奥さんっていうね、4人で一緒に暮らすちょっと変わった同居生活になるんです。あゆみさんが愛想がよくって愛嬌があってっていうタイプの女性だったら、徳良さんみたいな男性とくっつかなかったかもしれないですし、そういう人だと、まあ部屋をね、片付けてたり付き合ってる時していたら、結婚してもオタク生活やオタク部屋を捨てなきゃいけなかったかもしれないですよね。だから、あゆみさんの愛想のなさが、まあ結果的には幸せな同居生活、ぐちゃっとしたままの心地いい生活をつかみ取ったのかなって思いました。
キリリーさんのお友達は自分とはやり方が違ってもキリリーさんのことを批判しないって書いてらっしゃって、それは本当すごくいいですよね。好きなものとか心地いいやり方が一緒っていう良さもあるけど、そういう旅行の準備だったり感覚の違いもあっても批判しない、面白がってくれる人って本当に一緒にいて楽しくて心地いいですよね。すごく面白いキリリーさんのお便りを読んで、それを面白がってくれる人が別に無理に愛嬌なんか作んなくてもきっといるんだろうなって思いましたし、不機嫌に残業しているキリリーさんのことを見てくれてる人もきっといますよと思いました。お便りありがとうございました。皆さんも最後までお付き合いいただきありがとうございます。さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室はこんな感じで、皆さんからのお便りを元にしながらいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしています。ミモレのサイトからお便り募集しているので、ぜひご投稿ください。また来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。